今朝のこのヨハネの福音はヨハネが記すクリスマスの箇所です。このヨハネという人はマタイやマルコやルカのようにイエス様の馬小屋での誕生のことを記しません。その一番最初の書き出しがなんとなく唐突というか突然脈絡なく初めに言葉があった、そういう非常に前置きも何もない書き出しが特徴です。そしてこの文章が短いというのもこの人の特徴で、進学校でギリシャ語の勉強がありますが、一番短い文章が練習のために読まされるのはここです。長い文章は読めない、短い文章から2つか3つの文字で書かれていて、初心者向けだったと記憶がありますが、まあ、いずれにしてもこの非常に短いんですが力強いヨハネの宣言のような言い出し、はじめに言葉があった。でこの、まあ、言葉はもう皆さんも多分ほとんどの方は分かっているかもしれませんが、イエス様のことを言おうとしています。そしてこの言葉、今私が話しているこの音となって皆さんに届くこの言葉というよりも、音になって出ていく前の私の中にある思い、だから初めに神様の思いがあって、その思いが形となって現れたのがイエス様だと彼はそう言いたいわけです。確かにそういう意味では、まあ、ヘブライ語のこのギリシャ語の言葉の意味は音になる前の言葉ということでまず心に留めておきたいと思うんですね。で、まあ、一つ一つこの聖書の今解釈をするつもりはありませんが、全ては言葉によってなった、これも創世記の一章の始まりのことをヨハネは思いながら書いてるんだと思います。神は天地万物を創造されたという書き出しがこのヨハネにはあって、この新しい時代の創造は救い主の誕生ということによって始まっていく。だからクリスマスというのは私たちの新しい創造の始まり、私たちはすでにここに存在ししているわけですが、常に新たになっていくという大きな命題、神様の思いがあります。私たちはこれで完成されていない、もちろん不完全なまま次第に年を重ねていって完全なものにはなりえませんけれども、神様の望まれる私たちへの思い、それは私たちがイエス様を救い主として信じ始めた時から私たちは新しい存在に変えられました。イエス様をいつも中心に置いた人生、それと全く違うこの世の価値観を第一とする人生、違うんだと。健康は命よりも大事ですって誰かが冗談みたいに言ったりしたように、健康ブームでこの間も電話があって、こんないいものが出てますがいかがでしょうか、サプリメントの紹介でした。私はサプリメントをいただい食べません、使えませんので結構ですまあそんなふうなことがあって、新聞を開いても 健康、健康、まあ、もちろん食べ物には気をつけないといけませんけれども、健康は第一ではない。たとえ病気しても健康は第一ということがわかるでしょうが、第一のものは私たちにとってはイエス様の思いを、神様の思いをどんな時でも形にしようとすること、これが私たちの第一の関心事であります。そういう人生を選んだ、それが私たちの新しい誕生でした。私たちのクリスマス、私たちの中にイエス様がこう生まれていく、そして私と共に成長していく。でイエス様はというか神様は私たちと共に歩まれますが、私よりも先に私のペースを無視した生き方はなさいません。やっぱり気づくまで私と一緒に同じペースで、これが神様が共にいてくださるということです。まあせかすこともあるかもしれません。早く早くと周りの人から言われれば、きっと神様もそうだなと思っていらっしゃるかもしれません。もう少しみんなと一緒に一つの気持ちになって生きてほしい、神様のお願いです。イエス様はだから人となったんです。人間みたいな人間のふりをした神様じゃありません。人となられた。罪を犯す以外に全て私たちと同じと、それほどに私たちと同じ人生きられたんです。人と共にということです。クリスマスを祝った私たちはそういうイエス様が私たちと共に生きる方となられた、私たちも人と共に生きるように、そういう神様の思い、それが形となって現れたのがイエス様だし、それを引き継いでいっているのが私たちであるわけなんです。一人だけの人生はすみません、一人だけの生きる人生というのはありえませんけれども、私たちはやっぱり自分を中心に生きています。大事なことですけれども、周りの人たちを無視したり認めようとしなかったり、それほどまでに自分にこだわるとき、私の中の救い主は死んでしまいます。ヤコブの手紙によれば、そういう信仰は死んだものだと彼は言います。意味がない。それほどに私たちは人と共にというときには大きな課題です。絶えず自分が新たになって自分の殻を破っていかなければイエス様は死んでしまっている。誕生したイエス様を育てていない。ヨハネが万物は言葉によってなった、私自身が私らしくなっていくためにも神様の思いが形となって現れるように、イエス様がその印、人々から離れていけなかった大きな課題です、これは。でクリスマスおめでとうと言いますが、私たちはそういう大きな課題を身に受けた者同士、だんだん話が重たくなって大変そうと思いながら、メリークリスぐらいで終わりそうな感じもするんですけれども、どうして日本の教会は元気がないんでしょうね。バチカンが一番注目していることです。韓国の教会、いつも比較しながら見ているようです。フランシスコ教皇もそういう日本に行ってみたい、みんなが注目してるんです。経済大国にはなってるけれども、まあそれよりもヨーロッパは日本どころじゃありません。教会が博物館になってます、古本屋になったりもしてます。これがヨーロッパの現状あります。 でも私たちはそういう現象を外に眺めるのは優しい。でも私自身の中が博物館みたいになってませんか。ほこりをかぶってないでしょうか。イエス様が絶えず誕生するための場としていつも開かれているでしょうか。それはやっぱり問われます。それは神様の思いだからです。少ないかもしれない、力はないかもしれないけれども、滅びることはないんです。教会は、私たちも教会です。そういう意味では一人一人がイエス様をしっかりいただいて、いつも言いますように聖体拝領の時にアーメンといただく、私とイエス様の合言葉です。あなたの思いが私になりますように、アーメン。私もあなたを救い主として受け入れ、あなたのようにこの一週間も生きていきたい、これからも生きていきたい、そういう決意をイエス様に捧げる、そうしながら生きていくのが信者であります。そういう言葉を私たちも自分の思いとし、自分の言葉として外に表していきながら生きていく、まあ、クリスマスを祝った私たちにイエス様はやっぱり激励を忘れません。それはご聖典をあげるということです。私の食べなさい、それがイエス様の唯一の最大のクリスマスのプレゼント。改めてそのことを思いながら感謝のうちにこの際ミサを捧げてまいりましょう。